今日はルカの福音書19章に書いてある例え話、いいしもべと悪いしもべ、例え話について一緒に学びたいと思います。この例え話の目的は11節に書いてあるからわかりやすい。途中で、それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのために人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていた彼であるという書いてあります。ちょうどこの時、ローマ帝国はイスラエルを支配しています。そしてイスラエル人はメシアが現れて、ローマの政府を倒して、イスラエルの王になって、そしてこの地上で神様の王国が始まると思っていました。でも、この例え話を通してイエス様は、自分の国はまだ現れないから、自分が帰ってくるまで、みんなは神様に忠実に仕えるべきだと。それを伝えるために、この例え話を、されました。ユダが、イエス様はすぐ王にならないと分かったから、彼がイエス様を裏切った理由は一つそこにあるそうです。彼は、もうイエス様がもうローマをもう倒すものだと思ってたけど、イエス様が2回目に来るときにそうされるけど、まず十字架の上で死ななければなりません。じゃあまずこのストーリー自体を簡単に見て、そしてこの例え話の霊的な意味を一緒に考えましょう。12節です。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであったと書いてあります。これ面白い例え話ですけど、中にイエス様は当時イスラエルで起こっていた出来事をこの中に入れました。この先に言ったように、ちょうど今イスラエルはローマ帝国に支配されていたから、イスラエルの王になりたかった人々はローマに行って王になる権威を皇帝アウグストから受けなければなりませんでした。だからこの人はそうしたようです。13節、彼は自分の10人のしもべを呼んで10みな、だから一人一人には一みなを与え、彼らに言った、私が帰るまでこれで商売しなさいと言いました。みなの価値はどのぐらいでしょうか。聖書のこの下の方には説明があります。ちょっと小さい字で書いてありますけど、一ミナは約100日分の労賃に相当する額。だからこれかなりのお金ですよ。皆さんの一日の労賃はわかります？どうですか？ね。給料を30で割って、そしてそれまた100でかけて、それはあなたのミナです。いくらになりますか？この身分の高い人は一人一人のしもべ10人に100日分の給料をあげたんですよ。だからかなりのお金ですよ。14節、しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。ここもイエス様は当時イスラエルで起こったことを例え話に入れています。ヘロデ王様が死んだ時、彼が支配していた地方は3つに分かりました。彼の一人の息子、アキレイエスって言いますけど、彼はローマにいて、私をその一つの地方の王にしてくださいと皇帝に懇願しました。でも、その地方の市民たちは、アキレイアスのことが大嫌いでした。彼に王になってほしくなかった。反対しました。でも、それに関わらず、皇帝は、アキレイアスをその地方の王に任命しました。15節。さて、彼が王位を受けて、ね、王様が賛成した。 応用を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちが、どんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。これは当時の多くの商売人の習慣でありました。旅に出かけたとき、その商売をしもべたちにもう任しました。場合によって一人だけ、場合によって何人も。マタイの五章 の話の場合は三人だけでした。ここは十人です。そしてお金を渡って、じゃあこれで私が帰るまで商売をしなさいと言いましたね。そして帰ってくるときに一人一人を呼んで、どんな商売をした、いくらの、儲けたか、その商売の結果を発表してもらいました。16節から。さて、最初のものが現れていた。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。十倍。よくやったね。主人は借りに行った。よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの少しなことにも忠実だったから、十の町を支配するものになりません。二番目の者が来ていた。ご主人様、あなたの一ミナで、五ミナを設けました。五倍も立派ですね。主人は、この者にも言った、あなたも五つの町を治めなさい。と、書いてあります。この身分の高い人が帰ってきたときに、設けた方々に報いを与えました。彼らを良いしもべだという呼びました。20節。もう一人が来ていたご主人様。さあ、ここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから。恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り上げ、おまきにならなかったものをも借り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り上げ、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていた。というのか、だったら、なぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時に、それを利息と一緒に受け取れたはずです。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを借りから取り上げて、十ミナ持っている者にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、この人は十ミナも持っています。って言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っている者はさらに与えられ、持たない者からは、持っている者までも取り上げられるのです。ただ、私が王になるのを望まなかった。この敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえと言いました。王様がこのしもべがやったことを聞いたときに悪いしもべだと言いました。彼はその皆を取り上げて十皆を持っている人にこう言いあげました。そして27節でイエス様はまた当時イスラエルで起こっていることに、こういう、戻りましたけど、アキレイアスは自分が王になることを、それ反対した人々を全部殺してしまいました。歴史的な出来事でありました。これはそのストーリーです。ですね。もう2回も読んだからもうよくわかると思いますけど、今からこの例え話の霊的な意味を考えましょう。6つのことに注目したいと思います。まず神様は全てのクリスチャンに賜物を与えてくださいました。1番、神様は全てのクリスチャンに賜物、英語はギフトという言葉を使ってますけど、 を与えてくださいました。この身分の高い人が一人一人のしもべに皆を与えたように、神様は一人一人のクリスチャンに賜物を与えておられます。ローマ人への手紙の12章を見てください。6節からです。ローマ人への手紙12章6節から。私たちは与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば、奉仕し、教える人であれば、教えなさい。進めをする人であれば、進め。分け与える人は、惜しまずに分け与え。指導する人は熱心に指導し、事前の行う人は喜んでそれをしなさいという書いてあります。すべてのクリスチャンは少なくとも一つの賜物を持っています。一つ以上持っているクリスチャンもいますけど、すべてのクリスチャンは少なくとも一つの賜物を持ってますよ。これ非常に大切な真実ですから、ぜひ、覚えてください。七つの賜物がここに書いてありますけど、予言、奉仕、教えること、進め、分け与えること、指導、事前です。あなたはこの七つのうちの少なくとも一つを持っていますよ。いや、先生、持っていません。持っています。ね。一つ以上持っているかもしれません。神様の教会を立て上げるために、大切なことは、私たち人一人一人は、主に仕えるために、自分の賜物を持って、神様とまたお互いにこういう使い合うことです。これとても大切ですよ。この賜物について、ぜひ三つのことを覚えてください。まず、あなたの賜物を他の人の賜物と比べないでください。そうすれば、だんだん神様に対して不満になります。できたら私は姉妹のように特別賛美をしたいんですよ。でも私が特別賛美をしたらみんなもう帰ってしまうと思いますので、私も やろうとしませんけど、あなたも、私はあの兄弟のようにできたら、あの姉妹のようにできたらと思っているかもしれませんけど、よくありません。それをやめなさい。だんだんだん、賜物を与えてくださる神様に親して不満になるから。第二に、他のクリスチャンの賜物の真似をしてはいけません。神様があなたに与えてくださった賜物を用いてください。第三、他のクリスチャンができる奉仕ができないから、失望してはいけませんよ。他のクリスチャンができる方針、あなたにはそれができないかもしれません。クリスティスンズは素晴らしい絵を描きます。もし私が絵を描いたら、もうみんなは大笑いになると思いますよ。もう小さい時から、もう絵とか美術は全くダメないという人間でありますよ。ですね。だから、でも、私には私の賜物があるから、別に私は、クリスチー先生のように絵を描くでできないから別に失望していません。皆さんもね、他のクリスチャンの賜物を見て、あ、私もそのようにできたらいいなと。それはよく、あまり良くない考え方です。神様が私たちに与えてくださった賜物を、あれを全部組み合わせると、教会は神様に栄光を与える美しい組織になりますよ。今そうなっていると思いますけど、まだまだ皆さん神様のために使ってない賜物があれば、ぜひ新しい年にぜひそれを使うように考えてください。第二に、私たちは全ての人々を三つのグループに分けることができます。第二に、私たち全ての人々を三つのグループに分けることができます。まず、ここに出てくる良いしもべは、それは自分の賜物を持って忠実に神様に使える人です。その人たちは報いを受けます。悪いしもべは、神様が与えてくださった賜物を神様のために使わないクリスチャンです。そのクリスチャンは報いを失います。そして、この王を拒んだユダヤ人たちは、キリストを拒む人々を表しています。彼らは裁きを受けます。皆さん、どっちのグループに入ってますか？3番、私たちにもね、 主が帰ってくるまでやらなければならない商売がありますよ。身分の高い人は、しもべたちに、私が帰るまで、これで商売しなさい。私たちにも、主が帰るまでしなければ、自分の賜物を持って、するし、商売があります。クリスチャンの商売、神様の、教会の商売は何でしょうか？マタイの28章に書いてあります。大命令と呼ばれていることであります。これは教会の商売です。マタイ28:19節、それゆえ、あなた方行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスムを授け、また私があなた方に命じたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。これは私たちの商売です。ね、英語の聖書はビジネス。これは私たちのビジネスです。これを忠実に、主が帰ってこられるまでこれを忠実にしなければなりません。だから今年も私たちのすべてのこういう、イベントとか伝道働きはこの命令を守るためでありますよ。第4番はちょっと厳しいけど、一人一人のクリスチャンはキリストの裁きの座の前に立って自分の賜物をどのように使ったか説明しなければならない。ちょっと長いけど。一人一人のクリスチャンは、キリストの裁きの座の前に立って、自分の賜物をどのように使ったか、報告しなければなりません。身分の高い人が戻ってきたときに、彼は一人一人を呼んで、じゃあ俺が、やったお金で何をしたかという説明を要求しましたね。いつか私たちも一人一人はキリストの裁きの座の間に立たなければならない。神様の王家の白い御座じゃないですよ。あそこが、未信者が立つところです。ね。そして、その時、未信者はみんな、こういう死という裁きを受けますけど、これは私たちの裁きは働きの裁きですよ。ね、魂大丈夫ですよ。安心してください。そしてイエス様は、じゃあ私があなたに賜物を与えました。それをどうしましたか。第二コリントの五章の十節を見てください。第二コリントの5の10にそう書いてありますよ。クリスチャンの報いが決まる時です。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと書いてあります。これを忘れないでくださいよ。大きな白い御座の前に出ることないけど、キリストの裁きの座の前に現れなければならないんですよ。第5番目、私たちは賜物を持って神様に仕える機会を利用しなければなりません。私たち賜物を持って神様に仕える機会を利用しなければなりません。この身分の高い人がしもべたちにお金をやったとき、実はね、彼らに自分に仕えて報いを受ける機会を与えてくださいました。同じように、神様が私たちに自分の賜物を使ってご自分に使える機会を与えてくださるときに、私たちその機会を捉えるべきですよ。皆さん、英語がわかる皆さん、機会は英語で何て言います？どうぞ。opportunity。そうですよ。この単語です。どうぞ。opportunity。これ英語です。この単語の語源はとても面白いですよ。この英語はこのラテン語の表現から来てます。オブポルト、オブポルトですか？わかんない。私ラテン語1年間学んだけども全部忘れてしまいました。当時は船にはエンジンがなかったでしょ？だから港に入るために彼らは、船は揚げ潮、 ハイタイズと言いますけど、を待たなければなりませんでした。ね、この表現はね、その死、上げ潮を待っている船のことを意味しています。ね、そこから、アプリティニティ、機会という単語が、冬来ています。もし、船の船長と乗務員たちは、その、上げ潮とともに港に入る準備ができなかったら、彼らは、次の、上げ潮まで待たなければなりませんでした。だから、英語のアプリティニティは、この表現から冬来ています。私たちもね、こうであるべきです。ね、上げ潮を待っている船と同じように、自分の賜物を持って神様に使う機会を、いつも待ち望んでいるというものであるべきですよ。もし私たちは、神様が与えてくださる機会を利用しなければ、ちょうど身分の高い人は悪いしもべから、その生き身を取って良いしもべに与えたように、いいですか？神様は私たちの賜物を取って他のクリスチャンにあげるかもしれませんよ。英語にはこういう表現があります。Use it or lose it. Use は使う。It は賜物。Lose は失う。だから賜物を使うか、あるいは賜物を失うかのどっちかです。私たちが神様に栄光を与えるために自分の実力、能力を使わなければ、神様は私たちからそれを取り上げるかもしれませんよ。6番目は今日は一番大切なポイントです。失敗する恐れに支配されてはいけません。ぜひ皆さんこれを覚えてください。失敗する恐れに支配されてはいけません。悪いしもべがそのお金をもらったときにどうしましたか？風呂敷に包んでおきましたと書いてあります。私風呂敷がないけど、今日父の家にもらったこのハンカチを持ってきましたね。そして彼は身分の高い人からもらったお金、1000円だけにしますけど、ね、この中に入れて、ね、こうしてきれいにして、そしてカバンの中に入れた。身分の高い人が旅に行ってる間、カバンの中です。こんなことしましたよ。他のしもべたちはお金を取って商売をやって儲けました。この悪いしもべはお金を風呂敷の中に入れてしまっておきました。なぜ21節もう一回見てください。ルカの19章の21節。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。恐ろしゅうございました。英語の聖書には私は怖くなったと書いてあります。I feared。 何を怖がっていましたか？失敗すること。もし商売をしてその一ミナを失ってしまったら主人は怒るから、この失敗することを恐れること、この恐れは多くのクリスチャンたちを麻痺させてしまいますよ。失敗することを怖がっているから、あるいは批判されることを怖がっているから、神様が与えてくださる機会をあんまり利用しようとしません。神様が与えてくださった賜物をあんまり神様のために使おうとしません。皆さん、で、よく聞いてくださいね。何もしないよりも何かをやってみて失敗した方がいいです。聞いた？何もしないよりも何かをやってみて失敗した方がいいです。英語にはこの表現がありますけど、If at first you do not succeed, try again. 一回目で成功しなければ、もう一回やってみなさいという。この中にはね、ビル・ゲイツは誰であるかわかる人手を挙げてください。ビル・ゲイツ。ねえ、知ってますね、マイクロソフト。彼の最初の会社が失敗に終わったことを知ってますか？そうですよ。トーマス・エディソンという人を知ってる人いますか？結構いますね。最初の電球を作ったという発明した人です。成功する前に彼は9000回失敗しました。9000回。皆さん、コロネル・サンダースは誰であるか知っている人は、ね、ケンタッキーの前に立っているおじさんです。ね、彼はね、 やっと成功する前に、いろんな仕事しました。消防士、タイヤのセールス、保険のセールスですよ。やっと自分のチキンを売ってくれるレストランを見つけたとき、彼はもう62歳です。そうです、62から彼は成功して大金持ちになりましたけど。一回アメリカで同じ飛行機に乗りました。やはり白いセーブルでしたね。もう一人の人のお話を聞いてください。まずこの人は商売をやってみたけど失敗しました。次は食料技師の仕事をやってみたけど失敗しました。次は弁護士の仕事をやってみたけど失敗しました。次彼は政治の世界に入って国会議員になろうとしたけど選挙で負けました。どう思いますか？その人は失敗者だと思いますか？はい、そうです。ジャカリの名前はエブラハム・リンカンです。皆さん、聞いてください。失敗することは罪ではありません。でもね、失敗することを恐れてるから、何もしないことは、それ良くないことです。そして失敗したから諦めることは良くないことです。ヘブル人の手紙の11章に、その信仰の上に、神様に称賛されている方々の名前が書いてあります。ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、モーセ、サムソン、ダビデ。この人たちには一つの共通点があります。それ何であるかわかりますか？そうです。みんな一回失敗しました。みんな一回。ノアはお酒を飲んで酔っ払って、アブラハムは嘘をついてきました。サラは神様の約束を信じなかった。イサクは神様の指導に、導きに従わなかった。ヤコブはお兄さんを騙した。モーゼは人を殺した。サムソンはデリラに騙された。ダビデは貫通という罪を犯しました。みんな、少なくとも一回失敗したよ。だから、皆さんにお願いします。お願い、お勧めします。失敗することに対する恐れがあなたの奉仕を邪魔しないようにしてください。もちろん、失敗するときがありますよ。でも、失敗するとき、立ち上がってまたやってみてください、皆さん。もう一回、ルカの19章を見ましょう。今度17節です。主人は狩りに行った。よくやった。良いしもべだ。私にはいろんな目標がありますけど、一つはこれです。神様の前に立つとき、私、神様に私にこれ言ってほしいんです。良いしもべだ。よくやった。それだけでいいんです。あとは何もいりません。その言葉だけで十分な報いです。だからぜひ、皆さんもそれをあなたの一つの目標にしてください。主が褒めてくださるクリスチャンになること。それをあなたの目標にしてください。でも、このようなクリスチャンになるために私たちは、神様が与えてくださる機会、ね。神様のために自分の賜物を使う機会を利用する。そういうクリスチャンにならなければなりません。また、失敗しても諦めないと決心しなければなりません。新年の最初の日曜日に私皆さんに2つの質問をします。まず1番。神様があなたに与えてくださった賜物を使ってますか？主のために。用いてますか？もし使ってなければなぜですか？今朝あなたをご覧になる神様は、良いしもべだ、よくやったかと言えますか？2番。今年、自分の賜物って主に忠実に使えるためにあなたはどんな決心をすべきですか？ぜひ、こんなクリスチャンになりましょうね。今年の最後の日に神様の前に立って、神様に、2020年にあなたはよくやった。良いしもべだと、神様に、今年の12月31日に私たちにそれを言っていただくことができるように、この一年の間に主が与えてくださった賜物を生かして忠実に使いましょう。